金のヤンヤンを手に入れろ、古典ラジオ短歌コンテスト結果発表でございます。
はいはいはい、
さあさあさあ来ましたよ。これね、もしかしたら X、 旧ツイッターですよね、 X の中だけで行われてた企画なので、もしかしたらこれポッドキャストだけで聞いてる方ご存知ないかもしれないんですけども、
うんうん、
そういうのやってたんですよ実は。
そうですね、
そうそう、一応概要ざっと説明すると、まず金のヤンヤンとは何ぞやということなんですけど、ね、これ、はい、まずはこれ YouTube で見ていただいてる方もいらっしゃると思うので、ちょっと現物をヤンヤンさん画面の方に出してもらっていいですか。あのこれなんですが、
これが金のヤンヤンです。
これ手のひらに乗るくらいのサイズのヤンヤンさんが、あぐらっていうんですかね、これ。いや、
あぐらでもないですよね。
これなんて言うんでしたっけ、
片膝立てて、
片膝
あぐらかいてるやつですね。
そうそうそう。で、まあ、あの金色の仏像なんですよねこれ。
うん、そうです
っていうのを古典ラジオの番外編でも出演していただいた高取屋さんですね、うん、高取明さんが、
ね、中東の格好したね、
そうそうそう、中東の格好した高取屋さんがなんか面白いから作りましょうってなってなんか作ったんですよ
ね。
2年以上前に、
はい、
なんか数十万をね、そう、投資化して
投下して、うん、あの未だになんで作ったのか謎なんですけど、
そう、誰もわからないし多分あの瞬間世界で一番無駄な投資の一つだったと思います高取屋さんはさすがですよね。もう、
そう、
面白いと思ったらすぐアクションするからね。
もう
す
ごいな、面白い以外の理由が一切ない状態で作ったっていう、うんうん、ことなんですけど、
うん、
で、あとは、斉藤義信さんが制作されたってことで、
人形師の方ですね、
うん、そうですね、は
い、ありがたいですね。
これも本当プロの人形師の方、
クオリティがすごいんだよね。なんかだから、
そう、クオリティがすごいんですよね、うん、で、ね、一応顔がヤンヤンさんなんですね。
これはね、うん、しかもヤンヤンの写真かなんかをなんか360度撮って作ったよね、
はい、そうだ、
3D 化して作ったんだよね確か、ヤンヤンの顔をちゃんと再現して、
オフ会の最中にね
そうだったよね
で作りましたと、
うん、
ただ本当に何のために作ったか分かんないから2年間ヤンヤンさん家の段ボールの中で眠ってたんですね。
そうね、
そうだよね、
うん、誰も解釈が2年間ごときではできなかったこれ何って全員で、2年の時を経てやっとちょっと少しずつ解釈が出てきて、
う
ん、ね、社会的な価値を与えるきっかけができたね。
そうね、
そうですよね、
時だけがねこれを癒したみたいなやつだよねこれ
いやで、まあ、段ボールの中に大量のヤンヤン像があるし、
うん、
でしかも重いし、これどうするってなって、あ、じゃあ短歌コンテストをやりましょうっていうことで企画が持ち上がったということなんですよね、うん、
まあじゃあ短歌コンテストも意味不明だけどね
まあまあね、あの一応きっかけはリスナーさんにせっかくなんで還元したいというところがありまして、
そうですね、
そうです ね、じゃあリスナーさん巻き込んで何かやれないかということで、まあ、古典内で思いついたアイデアっていうのが短歌コンテストだと。
はい、
うん、
で、具体的に何をやったかというと、 X 上で古典ラジオに関する短歌を募集しました、
うん、
これが8月28日から9月10日の2週間の応募期間で、いろんな方が応募してくれましたと。で、うん、あらかじめ古典の社員が選んだ20首の中からこの収録内で大賞が決定されますと、なんと、その審査員が私樋口ということで、
はい、
ちょっと大役をいただいて本当に
ですね、
はい、心引き締まる思いなんですけど、
ね、
いいのかなっていう、はい、ここヤンヤンさんじゃないんやって思ったんですよね。
そうだね、この金のヤンヤンをめぐって争いが起きる可能性があるから
そうだね、多分その辺は結構人分地を働かせた仕組みなんじゃない。
あ、そうか、あえてね、
ちょっと
あえて
ね、そう、天皇と将軍みたいな切り分け方されてるの
よ。いやいや、そこまで考えてた本当に
いや、古典の社員だったら考えかねないでしょ
まあね、まあ一番僕が、うん、あの遠いというか、まあ、部外者の僕がねあえて決めるということでやらせていただきたいと思うんですけども、うん、はい、僕が一番気に入ったものが大賞になりまして、金色のヤンヤン像をゲットでございますと。ちなみにめちゃくちゃ盛り上がりましてこれ、
うん、
応募総数がなんと351首。
いやー、やばいですね、
すごいな。万葉集ができるよ、ね、歌会だね、うん、ちょっとした歌会だよね、
これすごいな、
うん、
だってまあまあハードル高いからね単価って、うん、
ですよね。
しかも勝ったところで金のヤンヤンでしょ
いやいや、わかんないですよ。
いやいや、クオリティはすごいですよ本当に、作っていただいた、
は
い、
普通にインテリアとしては相当クオリティは高いけど、
クオリティすごいです、はい、
あと少々の風やったら書類飛ばないからこれ置いとけば、うん、
はい、結構重いっすよこれ。
かなり重いです、
うん、これ何キロあるんだろうね。1キロあるよね多分。
あるある、うん、確実にあるよね、う
ん、このサイズで質量がすごいんですよ。だから、うん、その像としての偶像としてのクオリティとかはすごいんで、
はい、うん、そうですね、
金属です、金属、
はい、もうガチの金属ですからね。ということで、まあ、すごい盛り上がりまして、でなんかいろんなね角度から、古典ラジオの内容だったり我々パーソナリティのことだったり、あとは古典が目指してるなんか未来についての短歌だったりとか、本当いろんな切り口で短歌を書いていただきましたと。でこれちょっとなんか書いてるんですけど、中には短歌コンテストがきっかけで古くからの知人と再会した人とかもいるらしいですよ、う
ん、全然意味が分かんない。
でもどういうことこれ。
どういうこと。
多分ですけどこれなくても再会できてたんじゃないかな。
いやでもこれは歌が紡ぐご縁もあるんじゃないですか。
そうだね、
あったんですかね。
あったんでしょうね、うん、
はい、うん、ということで早速じゃあその古典の社員が選んだ20首を紹介していきたいと思います。
はい、
はい、この中からマジで対象決めますから僕。いいですか。
はい、
いいですよ。
じゃあ一個一個読んでいきますね、まずは
まず20首の紹介からね。
はい、20首の紹介一人ずつ読んでいきます、
はい、
まず真昼の白い月さんですね。いきます。今に問うその行く末は未知なれど歴史の中にある道しるべ。
お
でございますね。
お
樋口さんがめっちゃいい声で読んだ。
いいね、
うん、すでに対象コースねこれ
ね。
すごいね。今が現在って書いて今っていう風に読ませてますね。
そうそうそう、現在って書いて今って読ませてますね、
うん、
なるほど。だから今に通ったとしても行く先は未知ですと、わかんないけど、まあ、はい、実はその歴史の中にそのヒントだったり道しるべみたいなものがあるっていうことなのかなと。
あるかもね、みたいな感じなんでしょうね。
なるほど、初っ端からちょっとエモい感じで殴ってきたな。
殴られた、殴られた感じなんだ。
殴られたっていうことで、
いやいいですね。
いやこれはすごいいいですよね。
すごい、
はい、で、うん、はい、伝えたいことがだいぶ入ってると思いますけど、こんな感じでバンバンいきますね。
はい
はい、はい、
次がですね、おそらくこれマウントフォレストさんかな。
はい
はい、いきます。歴史には名前残らぬ人たちのバトン渡りて生まれる偉人。
あ、ね、このお話ありましたもんね。
あ、そうだね。
そう、だから偉人っていうといろいろね有名な人やっぱパッと思い浮かぶ人いるんですけど、
うん、
実はそこの裏には名前すら残ってないけどものすごい
ね、影響した人たちがいるんだっていう話しましたね。
そうそうそう、
そうそう、彼らも歴史に実際にね生きてきた人ですからね。
そうね、うん、例えばね飛行機を発明した人っていったらライト兄弟がバンって出てくるけど、その過去にはいろんな人がいるみたいな話もあったし、
うん、ですね、
っていうことですね。
いやすごい聞き込んでますね。
いやなんかこんなちゃんと短歌でそれを表現するのすごいですね。やっぱね
すごいな、歌ってすごいな、
うん、
いやあこれちなみにヤンヤンさんこれ特別に〇〇でしょうみたいなものを授けていいですよ。あのもしピンとくるやつがあれば。
あ、そうですね、なんかピンときたら、はい、
あ、ヤンヤン特別〇〇賞みたいなやつを、
はい、
あの自由にピンときたら
わ、うん、はい、かりました。はい、
じゃあ次いきますね。
その時言います。はい、
うん、カサトンさんです。いきます。ただそこに、ただその時に君はいた、立てた波紋は今に伝わる。
あ、エモい、
これもエモいな。
ただを重ねてるところがなんかあれです ね、
そうだね、
特徴がありますね。
うん、で立てたっていうのところも多分ね音をかけてるんだろうね。
ああ、
うん、
なるほど。
そう、
さすが。だからこれはもう存在だけで意味をなすみたいなところからおそらく発想っていうかあったんでしょうね。
そうでしょうね、ある意味そう、うん、歴史のね、うん、あり方の一つですよね。その時代に生きてた時は別に普通の人だったし、本人も別に何もなんか特別な思いはなかったけれども、彼の その人の存在が実はで後のようになって
ちゃんと
大きな影響を与えたっていう、
なんかすごい、うん、そうね、うん、こう今気づいたけど自分が短歌について知らなさすぎて、
うん、
知らねえなってのが今気づいた。
そうです、あのすみません、僕ら多分3人ともそんな短歌あの
知らないです
知らないです
だからあのすいません、短歌の文脈とか技術とかで、
うん、
審査できないっていうことだけちょっとご了承いただきたいと思います。
そうそうですね、は
い、
とにかく
すいません、
そうですね、まずはフィーリングで決めるしかないんで
フィーリングでいきます
ね、はい、はい、
いやという感じでまんまいきますね、
はいはい、
次ゴッサムさんです。学校で教えぬ歴史人権の理想は高くちんこ丸出し、
うん、お
これはちょっとかけてますね、うん、これ
なるほど、
ね、これ理想と理想をかけてるんですね。
そうですね、
はい、
理想と理想をかけてるんですねこれ、
うん、高くもかけてますよね、そのちんこの高さとその崇高の崇、はいの感じで高くって読ませてますね、うん、いやこれはちょっとヤンヤン賞を与えたいですね。
何ですか、はい、何ですかこれは。
社会契約賞を与えたいです。
社会契約賞
社会契約論ね、
ルソーのね社会契約論、
社会契約書 ね、
そ, ね、あそれいいな。社会契約したらチンコ丸出しになるんやな、やっぱり。
まあ人権もありますし ね
人権ありますから、
途中人権っていうかありますから。
いやこれはあのフランス革命の回かな、ルソーがそういうことやっちゃったっていうエピソードを元に
書
か
れた
わけ で、
ね、
はい、あの本当にただただふざけてるわけじゃないっていうことをね、うん、あの一応フォローしときますね、は
い、このバランスがいいですよね、ふざけとこの真面目さのね、
は
い、
あ本当だ、高度だな、うん、これは、
うん、
ということでございました。かっこいいな、はい、じゃあいきます。先生育児がつらいですさんです。
はい、
6歳がルソー知ってる得意顔、8歳すかさずチンチン出した人でございます、
うん、これはなんかそうですね、読み方が良かったね今
感情こもってましたね、
やっぱちょっと、はい、感情移入しちゃいました、
もう情景が浮かびますねこれ
ちょっとルソーさんに申し訳ないことしたなって今思った。
そうです ね、 ね
ちょっとね、後々ルソーのいい面もね、あの知っていただければと思いますね、うん、この6歳と8歳の、
ね、本編で ね、 ね、うん、収録するしね、うん、
これはおそらく育児が辛いですって書いてるから子育てをされてる方だと思いますね。で6歳と8歳のご兄弟なのかな、
うん、そうね、あの子供さんがいらっしゃるんでしょうね、はい、6歳と8歳の、
う
ん、
そうそうそう、ていうかもう8歳のお子さんがフランス革命を、うん、編を聞いてるってことですよね。
ね、ちょっと聞いちゃったんでしょうね
そうだよね、うん、6歳の子から、ねね、6歳も多分8歳もそうだと思うけど、ルソーという人物、まあ、少なくとも単語を知ってるっていうのがなんか不思議な気持ち。
いやすごいよね、6歳でルソー知ってるってすごいよ
すごいですよね、
うん、
ちょっとあの下手なこと言えないですね我々
ね、子供が聞いてるってなるとね、
あ、まあ実際それでクレーム来たことあるからね
笑しょうがないね、
うん、しょうがない、
うん、僕らもねこんな聞かれると思ってないですよ始めた時。
そうなんです、うん、そうなんです、はい、
すみません本当に、はい、さあ番目いきましょう。青崎さん、
はい、
ガンディの偉業に止まないリスペクト、でも孫と寝るのはどうかと思うよ、
うん、
です。
そうっすね、
これも本当にガンディさんすいません、
うん、まあ、周りの人からも言われてたからねガンディさん、
うん、そうだね、
うん、孫と寝るのやめてくださいってい
や
女の子の孫と裸で寝てたっていうエピソードのやつですね。
そうそうそう、はい、
性欲を克服するヨガとか言ってね、そうそうそう、あのやってたんですよね、
やってたんですよね、うん、だから、はい、まあねこれね、なんかそんなの言わないでいいんじゃないっていう意見ももしかしたらあるかもしれないですけど、まあ、僕ら的にはその異業を起こした人がこんなことやっちゃうっていうのが人間とは何かみたいなところでやっぱり、
まあまあこれを、ね、そうですね、その、はい、まあ今の価値観で言うとめちゃくちゃ変態行為ですし、はい、当時からしても変態行為だったんだけど、うん、
はい、
ガンディはそんなことあんま気にしてないんでしょうね。
そうですよね。
なんで、うん、はい、まあ、これをどう解釈するかは人それぞれだなと思って出したエピソードですね、これね。
そうそうそう。だからね、うん、意外と こういう本編の本筋に関係ないところも実はすごい僕は大事だと思ってるんですよね。
そうですね。でも記憶に残りましたね。
うん、なんかこう。うん、こういう感じでガンディに対して語れるのもなんかちょっと歴史との距離が近づいたっていう風にも言えるかもしれないですね。
確かに確かに、
うん、
ね、そうですね、
こう、
うん、
そうね、まあ、いろんな側面があるということで、
はい、はい、
じゃあ行きましょう。次、表さん、
はい、
寝つけない娘を抱っこ真っ暗な廊下が歴史とつながる場所に、
うん、
これいいっすね、
エモい、
うん、
うん、これも情景がすごい浮かびますね。
浮かぶね、まざまざと、
うん、まざまざとね、うん、
これはいいね、
いいっすねこれもね。
これだからまあ夜中でしょうねおそらくね、
うんうん、
で家族で寝てる部屋で 娘さんが泣いてたんですかね。で寝つけないからって言って廊下に出たと。
あ、そうでしょうね。そっか、うん、
そこでもしかしたらイヤホンで聞いてるのか、すごい音をちっちゃくしてスマホとかで聞いてて、 そこでお手なしを聞いてくれて歴史とつながったっていう情景かなと思う。
そうですね。
あ、そうだね。
これいいね。
嬉しい聞かれ方ですよね。
これはいいですね。なんかこう僕からするといろんな人に聞いてほしくて、やっぱこう、うん、歴史弱者っていう立場でやりますって始めたみたいなところがあるから、うんうん、これは結構来るもんがありましたね。
はいはい。
確かにね。
じゃあ番号いきますか。カブリンコさん。スパルタを走りながら聞いてたら勢いついて家路は通し。
うん、行き過ぎちゃったね。
ね。帰り道分かんなくなっちゃった。
うん、行き過ぎたったんで。
うん、それか本当は電車に乗って帰ろうとしてたら、うん、なんかこうテンション上がってきて、じゃあちょっと今日は歩いて帰ろうっつったら、めっちゃ、実はめっちゃ遠かったとかさ。
あ、そういうことか。
今いろんな解釈がね。
いろんな解釈ありますね。まあ、
それだけこう集中してくれてたっていうことかもしれない。
まあやっぱこうスパルタ聞いてたら血が熱くなりますからね、あれやっぱり。
そうですね。
うわ、ん、ーってなるから。
そうね。
ね、彼らも移動速度速いしね。
そうそう
ね。
ね。
そこもこう意味的にかかってんでしょうね。
どうね、うん、走ったのかな、 42.195 キロ、ね、
うん、
ついつい
それはね、そう、それはあのアテネの人なんですけどね。
あ、違うか、逆か。逆側やった。はい、ということでこれもいいですね、なんか、
はい
はい、おっちょこちょエピソードというか、なんかそういう感じでございました。
はい、はい、
次、山本さん。
うん、
俺はいいよ、難しすぎない、もう見えない、父の目にまた歴史が滲む、
うん、
でございますね。
うーん、
これはだからお父さんが目がちょっともう見えなくなっちゃったってことですよね。
そうなんでしょうね。だから俺はいいよ、難しすぎないで切れてて、もう見えない父の目にまた歴史が滲むでしょうね、多分。
多分お父さんにね、そのこういう面白いラジオがあるから聞いてみえないよっていう風におすすめして、でお父さんが一回ちょっと断ったんだろうな、
多分ね。そう、うん、難しすぎるんじゃないって言って断ったんだけど、うん、
はい、
でそのお父様がもう目が見えないんでしょうね。
あ、
ただその情景がこう浮かぶかのように、まあ、歴史が滲むって書いてあるんでね、うん、滲むがまたちょっと目にかかってる言葉になりますよね。
そうだね。もしかして涙を流されたのかなと想像しますよね。
うわー、これは想像するといいですね。
これもエモいっすね。
エモいね。
いろんなのがこうこれだけでわかるよね。
そうだね。
その父親に勧めたんだろうなとか、どんな気持ちだったのかとか、なんかそういうのが全部入ってるやつですね。
うん、なるほど。
音声であったところがなんか良かったな。
そうだね。ね、あの目が見えない人でもあれできるからね、古典ライブ。
そうだね。
うわ、これもいいですね。
うん、
はい、うん、いや素晴らしい、ありがとうございます、山本さん。
はい、
はい、次行きましょう。じゅんさん。火の元を遠く離れて異文化の温度取ること、古典に学ぶ、
うん、
でございます。これあの火の元っていうのは日本っていうことでしょうね。
そうですね、日本離れて、うん、まあ、外国にいらっしゃるんでしょうね、だから。
うん、うん、で、古典に学ぶっていうのはその古い あれと書いて古典ですよね。
そうですね、
はい、
うん、
あ、ちなみにこれ、X の方でどういう状況だったのかっていうのが説明があったんで、これちょっと読みますね、
はい、
トルコで人種宗教慣習が違う人たちをマネジメントする中で、古典ラジオで学んだ人文知が役に立っている現状を読みましたっていうのを補足で。
うん、
あ、
なるほど。
だから仕事されてるんですよ、異文化で。
なるほど。
トルコでね、本当に、
うん、トルコで仕事してた時に、うん、ああ、なんかやっぱ異文化ってあるんだなっていうことで、その時にやっぱ仕事に役立ったってことかな、これ。
うん、
だから異文化の温度取るがマネージメントするってことなんだね。
あ、なるほど、
なるほどね。そっかそっか、う
ん。それを古典から学んでくれたってことですね、これ。
うん、なるほど。
まあ、古典がだからこれも僕たちの古典と歴史との掛け言葉みたいになってるんでしょうね。
はい、なってますね、
うん。
どういう風に生かされたのか個人的に気になりますね。
ね。
多国籍チームのマネジメント
を。オスマントルコ帝国の会かな。
あ、そうかそうか。
ガーゼィが出てきたやつですね。
うん、あ、そうだそうだ。
チャンダルル・ハリルパシャとかが出てきたやつですね。
うわ、
懐かしい。
めちゃくちゃ懐かしいな。
懐かしい。
うん、あの時はあれ着てたんでしたっけ、衣装。 あの後高取屋さん
です出ましたね。あれコンスタンティノープルの時でしたもんね。うん、高取屋さん
熱かった記憶がある。あ、
うん、重かったねあれね、
うんうん、
ということで、うわ、これなんか日本語として美しいですね、なんか、はい、
うん
うん、素晴らしい、ありがとうございます。
リズムいいですね、
はい、リズムいいしね、はい、次高尾さんですね。マイカーをタイムマシンにする古典、ラジオと走る二車線道路、
うん、
ですね。
うーん、
あ、これもなんかいいですね。
うん、
なんか車を運転しながらラジオを聞くと車がタイムマシンになっちゃったっていう、
あらあら、
うーん、
想像してるんでしょうね。
これはバックトゥーザフューチャー味がありますね、これね。
確かに
二車線道路にはなんか意味があるんですかね。
う
ー
ん、
二車線道路という以上の意味が、
今と歴史という二車線なんじゃないかなと想像した。
なるほどね、
うん、なるほど、
いいですね、
いいですね、
ですね。
全然意味ないかもしれないですけど勝手にそう思いましょう。
そうですね、うん、こうやってね、それも歌の力ですからね。そう、作者の意図を超える時もありますから。
確かに。
あ、これいいな、
うん、
やっぱタイムスリップしてますもんね。
うん、
僕あのニワッチが作ってくれたあのアニメーションあるじゃないですか、冒頭、はいはい、
うん、YouTube のね、
YouTube のあの映像でアニメーションあるんですけど、僕らがあの、うん、ゲームキャラみたいになって、
うん、
あれ見てるとね、本当に僕ら3人がタイムマシンで時間旅行してるみたいな感覚になる時あるんですよね、
うん、
なんか
ビジュアル中にね、ビジュアルがやっぱ ね入るとやっぱそういうこう、うん、イメージがしやすいですよね。
そうそうそう、
うん、
だから本当に古典ラジオってなんか僕ら3人が過去に行ってその情景を喋ってるみたいな風になんか錯覚しちゃうとき僕もあるんで、
うん、
特にあのなんか戦争の話とか深井さんが臨場感たっぷりやってるときって、うん、マジで目の前で起こってるかのように僕感じるときあって、う
ん、
なんか
なんかね、逆に映像で見てないときの方が臨場感あるときとかありますよね。小説とかもそうだし、
そうそうそう、
耳で聞くときとかもそうだけど、
うん、いや、これすごい良かったですね、はい、うん、ありがとうございます。次、おたかさん。ママなぜ戦争お金ヘレンケラー任せて、私は古典リスナー、
うん、こっていうこと、答えれるってことです ね。
なるほど、
うん、
すごいじゃないですか。僕全然答えられないですよこんなの。
そんなことないでしょ。
なんで、いやもうだいぶ忘れてますから。
答えられるんじゃないですか、またほら虎之助とかが聞いてくるよ。
うん、
ゆいさん
もそうね、うん、うわ、そうか、だから
大きくなったら、
大きくなったら聞かせたいな、
うん、なんで戦争したのとか、なかなか意外と子供から質問だと ね答えにくいっていうか、答えに詰まりますからね、
うん、それはねって言って10時間ぐらい喋ったり、
お父さん、お父さん、あの時のお父さんのコメント打足でそんなに笑いも取れてなかったよ、えへへとか言って
やめろお前ってそんなことトロちゃん言うかな。
言ったらおもろいよね。
そうそうそう。いやー、まあいいや、
うん、
でもすごいなんかママの株が上がりますね。
ね、う
ん、
いいですね。
いい、なんかこの日常の一風景が想像できてすごいいいです ね、
うん、
これ
ね、
お子さんとの。はい、次行きましょう。カズジャガイモさんですね。還暦を前に歴史の沼に落ち、人生初の大学へ上がる。お、うん、おめでとうございます。
すごい。
え、
還暦を前に大学に行かれたんですね。じゃあ
ってことでしょうね、これ歴史に興味を持って。
なるほど、
いや、いい、素敵ですね。生涯学習ですよね、まさに。
すごいですね。
ね、
これは人生動かしてます。あ、狂わしてるって言った方がいいのかな。
いや、いいことだと思いますけどね、大学で何歳になっても学ぶっていうの
ね。で、還暦の歴と歴史の歴もありますね。
あら、
あ、
うん、
気づかなかった、さすが。
うん、
その欠けてんのかな、
そういうことだ。
ちょっとよく分からんけどね。
で、これだから沼に落ちからの大学に上がるみたいな、
あ、なるほど、
下から上みたいなのもある。
下から上っていう。
なるほどね。
なるほどね。
動きがあんだ。
すごいね。
動きがね、あるね。
古典リスナーってすごいな。
すごいね。単価読めんもんな、みんな。
これもいいですね。いや、ありがとうございます。
さ
あ、ちょっとじゃあここで我々3人について歌ってくれたやつもあるんですよ。
はい、
それちょっと2つ紹介させていただきますね。
お、
これが クシリフシ909さんかな、ちょっとすみません読み方わかんないですけど、
うん、
いきますね。深き世の柳のごとく別れしが網整いて問いより流る、
うん、
これちょっと説明が必要かもしれないですけど、これまず深き世の、これは深井さんの深いっていう感じが入ってますよね、
うんうん、
で柳のごとくのこの柳っていうのって僕知らなかったんですけど、ヤンヤンさんの名字ヨウエイシのヨウが柳って意味なんですね、これ。
そうですね、日本語読みすると柳ですよね。
へえ、
はい、
知らなかった。
漢字違う気がするけどこれも柳だってことね、
うん、なんか2つあるよね、うん、
へ
え、
こう柳のごとく別れしがで網整えて問いより流るの、この問いが樋口の樋なんですね、うん、これ、
はい、
でこれ注釈いただいてます、うん、柳のように枝分かれしながら深く長く続いている歴史が相互に関連付けられた整った形で問いより流れ出る水のようにウェブから流れてくる、そんな様子を歌いました。
なるほど、
お三方のお名前から一文字ずつお借りしていますということなんですけど、網整いてが、
うん、
ウェブか、
網なんやこれ。
なるほどね、
あーべーすげえな
これすごいね
すごいね、これなんか
これすごい、
すげえな、信号みたいな感じになってるね情報の圧縮がすごい、
ジップジップ
すごい、
はい、
はー、これはもう技術と言っていいのかな、こうテクニックというか、
普段からあれされてるんですかね、
素晴らしい
ですね。
お、うん、3人の名前を入れつつ書け言葉もありつつ、
うん、
意味もちゃんと通ってっていうことで、いや素晴らしい、うん、一種でしたね。はい、ありがとうございます。はい、次、草野大地さんです。ヤンヤンと樋口深井がヨーヨーにヤンヤヤンヤと紡ぐ人のヨ
リズムがすごい
これどんだけヤンヤン好きなん
そうね、ヤンヤンとヨーヨーとヤンヤンヤンヤンが全部ヤンヤンのことだね
俺と深井さん1回ずつしか出てきてないのに
で字面的にヤンヤンに挟まれてるっていうね
そう
でも意味は全然なんかすごく、
うん、まあでもなんかこうあれ躍動感というか元気があるね、ね、
うん、
そうね、すごく楽しそうに3人が喋ってる様子が
目に浮かびますね、
目に浮かびますねこれね。あ、いいね、
いいですね、
いいですね。
あとこうヨーヨーにはあのヨーエイチとヨーですね、もちろんね、
そう
の、まあヨー、まあのそう、ね、あれですよね、
ちょっと違いますけどね、漢字が手辺と
手辺になってますね、
うん、うん、まあこの辺がちょっとまあ変わり種というか我々のことを歌っていただいたというか名前を入れていただいたやつでございます。さあ次いきますかね。西田英樹さん、
うん、
偉人いて世界が変化そうなのか、人の意向か世界の意思か、
うん
ですね、
うん、壮大な感じですねこれ。
うん、だから偉人がいて世界が変化したと、本当に偉人がいたからなのかっていうことでしょうねこれ、
うん
うん、偉人がいたから変化したんではなくて、もうそもそも人の意向だったり世界の意思があったんじゃないかっていうことをおそらく
言
ったんじゃないかなっていう、
ちょっと構造チックなこう歌い上げです ね、うん、ですね、歌ですね、はい、
うん、これもね結構僕は歴史を見てると感じることありますもんね。
うん、
うん、なんかたまたま〇〇さんっていう人はいたから世界がこうなったって思いがちやけど、実はずっともう大きな流れとしてあって、そこにピョコンって出てきた最後の人がその人だったみたいなケースっていっぱいありますから、
うんうんうん、
これはね壮大ななんかこう古典ラジオが伝えたいメッセージの一個でもあるのかなと思いましたね、
うん、
はい、次行きましょう。これは専務さんかな、 SENM さんですかね。
うん、
開かねばならぬ扉は人文地、道しるべなき遠隔の今、
うん、
でございます。すごいな。
そう、人文地という扉を開かねばならぬと、
うん、
なぜならそれは今が道しるべがないからで、変革の時代だからということになってます
から、ね、うん、いやなんか古典のビジョンみたいな、
うん、もうこれビジョンにしたらいいやん
ねえ、すごい、
ね、幕末志士みたいな歌を書く歌ですね。
ね、
うん、高杉晋作が読みそう。
そうね、意思を感じるよ ね、 なんかね。
意思感じるね、うん、これ。
うん。
いや、なんかビジョンミッションみたいなものを五七五で言うとかあんまないですね。うん、よく考えたら。
まあね、大変な上に なんでってなりますからね。
そうか、なんでってなる
か、うん、なんでってなりますからね。それは
いやあ、でもこれも、はい、とてもメッセージ性があってよかったですね。
そうですね、はい、
次ムーさんですね、
うん、
新しい戦前となりもがきつつ過去の歴史が死となりにけり、
うん、
ございます。これ死は師匠の死ですねこれ、
うん、
そうですね、うん、新しい戦前、今の世界情勢のことを指してんでしょうね多分。
これはちょっとメッセージ性があるし、名前がムーっていうのもちょっと怖いな。
そこで怖がるの。
いやなんかこういやなんか、
ね、まあね、今の状況を指して、
うん、
こう今も戦前みたいな感じだからこう繰り返しちゃいけないように歴史が戦線になっているんだっていうの
と、うん、いうことですよね、
まあ、もがきつつって書いてあるから苦しんでらっしゃるんでしょうね、うん、
なるほど、
うん、
まあだからね、歴史に学んで、だからまあ戦前となってほしくないっていうメッセージ性もおそらく
入ってますよね。だから、うん、すごいなんかやっぱ新しい戦前だけでそれが分かるのもやっぱ
確かにね、
歌ってすごいな。
すごいですよね。
これだけで分かるもんね。
分かるね、うん、
状況を歌ってるっていうことが。
そうだね、
うんうん、まあそのような現実の中で歴史を片手に、まあ指針版としてなんとか歴史を勉強しながら現実で中でもがいていくっていうことなんでしょうね、うん、
っていうことなんでしょうね、これね、うん、
まあ、あとはこのムーさんが未来人の可能性がありますね。
あ、なるほどね。それで怖がってたんですか。
そうそうそう、
名前がね。
そうそうそう、
未来人だったら歴史を知って、あ、そういうことか。だからもう知ってるからってことか。
知ってるから
だと、その解釈だと。
ああ、なるほど。
だから今がもしかしたら過去かもしれないですね、ムーさんからすると
。いや怖いですねそれ。その解釈怖い。
はい、歌は無限に解釈ができますから。
はい、
うん、でございました。はい、次検査室さんですかね。制度より需要実態先にあり、揺り戻しつつ社会は進むでございます、うん、
制度より需要、
うん、
実態先にあり、揺り戻しつつ世界は進む、社会は進む。
これはなんかよく言ってる政治の制度とか社会の仕組みとかが変わる前にまずは需要とか実態というのが先にある
って、そういう話をした覚えがあるんね。
した、した、
うん、揺り戻しつつ社会が進んでいくんだっていうあの長いコメントをめちゃくちゃ単価でコンパクトに言ってるみたいなやつ。
そうですね、うん、
ね、これ
だからもうあの長々喋らないでこれでよかったってことですね我々が、
うん、あ、いきなり単価読めばよかったってことね。
そうっす。
急にね、まあ、できたらちょっとかっこいいけどね、
はい、もう第12回とか長すぎるんで、うん、これ読んだらよかったんですよ多分、はい、
なるほどね、
はい、あ
そっか
でもだいぶやっぱ解説しないと伝わんない。
急に読む、うん、高杉晋作と一緒ね、そこは。
そういいな、
急に読む歌を。
いいな、もう次の民主主義の歴史とかもう五七五で終わったらいいんじゃないですか。
うん、
すげえ勉強したけどこれにしますっつって。
すごいな、なんか新しい文化だな、それもそれで、
ね、確かに、確かに、
わあ、でもこれすごいですね、
はい、わかりますね、でもね、うん、何のことを言ってくれてるのかっていうの
が。そうだね、しかもこ の, あのインサイトを言ったのが割と古典ラジオの多分初期の頃に、何のしな
ね、え忘れたけど、
資本主義だったかな、
初期から中盤ぐらいじゃなかったから、
資本主義だった、うん、
最近ではなかったよね、
うん、気がするから、
うんうん、
結構懐かしい感じはちょっと個人的に抱きましたね、
うん、ねえ、うん、だからもうずっと聞いていただいてるってことでありがたいですね、
うん、
はい、あ、次最後ですよ。
お、次に最後ですか、
はい、次最後です。じゃあ最後これコウさんです。崇める人拝む人皆救いなく、自ら叩け地の扉を。
うん、なるほど。崇めても拝んでもダメだよってこと言ってるんでしょうね、これ。
はい、
なるほど。神も仏もないってことだよ、なんかな。だいぶ
究極ね、
結構
自分で考えろってことなんじゃないかなと解釈しました。
そっかそっか、
全然逆の意味だったらごめんなさいって感じだけど、
はい、
うん、崇める人拝む人皆救いなく自ら叩け地の扉を、だからそうでしょうね、
他力本願じゃなくてっていう話かな、
うん、でしょうね、自分の頭で歴史とかを勉強しながら考えるんだっていうことなんでしょうね、
うん
うん
うん、だと思います、はい、
うん、いや、いいですね、うん、意味わかる、はい、
意味わかりますけども、以上もう結構つわもの揃いで、
はい、 30分ぐらいかかったもんね。
はい、すごいな、クオリティ高い。
皆さんすごい。ほんとそうだね。これどれぐらい考えて読んでんだろう。
ねえ。
ねえ。
これ全部10秒ぐらいで作ってる可能性もあるな、でも。
金のやんやん。10秒ぐらい。
菅原道真か。
で、ここで紹介できなかったのが、今20週しか紹介してないんですけど、351週応募があったわけで、うん、
これ15倍ぐらいあるんだね。
もう本当にね、僕もちょいちょい見させてもらいましたけど、本当に面白いのばっかりだったんで、もしよかったら、うん、ハッシュタグで検索していただければ、
ですね。
はい、過去のやつ全部見れると思うので。
ハッシュタグ何で検索すればいい？
はい、それを今ね、さっと出なくて、はい、僕、最悪だなと思ってます、今。古典ラジオ
単価今検索してるんですね。うん。うん、僕もねパッと出ないですね。なんだったかな。
はい、まあそれ各自ね、調べてください。
さあそれ調べ言わねえんだ。
いや一応言おうか。あ、来た来た。ハッシュタグ英語で古典ラジオで漢字で短歌、
古典ラジオ短歌
ですね。古典ラジオ短歌でハッシュタグつけて、検索していただければ、はい、過去のやつが全部バーって出てきますね。ご覧になってくださいということで、
はい、
それでは気になる大賞の方を、はい、
もう決めてますか。
決めました。
決めましたか。はい、
発表していきたいと思います。
いや、なんだろう。はい、
まあもう結構これかなっていう、2つ迷ったんですけどこれかなっていうやつがあります。
はい、はい、
それでは発表します。古典ラジオ短歌大賞は、表さんの寝つけない娘を抱っこ真っ暗な廊下が歴史とつながる場所にでございます。
おめでとうございます。
納得、
それ
納得、
それですね。いや、いい、いいもんねこれ。
いいです。
はい、でもなんでこれにしたのか、
はい、まずねむずい。やっぱり
何が
難かったっすね、選ぶのが。
選ぶのがですね、
選ぶのがね、
う
ん、
それぞれ違うから、その魅力のポイントが。
そうですね、うん、違いましたね。
そう、やっぱ短歌として美しいなとか、あと古典の思想とか古典ラジオの思想がすごく反映されてるなとか、あ、こんな面白いとこ切り取ってくれてるなとか、いろんなやつがある中でやっぱりね、うん、僕が選ぶっていうことをちょっと意識させてもらいました、うん、
あ、なるほど。
僕はやっぱりその古典ラジオ始めた時に、歴史ってある意味その勉強としか僕は教わってきてなくて、学校で、テストで点を取って評価を得るための勉強としてしか僕はずっと向き合ってきてなかった。こんな歴史が2人の話を聞いてめちゃくちゃ面白いやんって歴史弱者の僕が思ったっていう、まず経験があるんですよ、
うん、
その中で歴史が本当学者の人とかマニアの人だけじゃなくて一般の人に聞いてほしいっていうのがまずありました。でそれが音声コンテンツっていう、誰でもいつでも聞きやすい環境で聞いてほしいっていうのがあったんですけど、
うん、
まさに表さんそれをやってくれてるなっていうのが。
なるほど、
うん、
やっぱりこう立ち上げをやった僕からするととっても嬉しかったです、はい、
あ、なるほど。じゃあ選んだ理由嬉しかっただね、これ。
なんでそう簡単に言うんですか。
、まあ、そうだなと思って今の話聞いて、なんで選んだんだろうなと思ってたら、嬉しかったから選んだな
って。そうなるな。
ゆうちさんが嬉しかったので表さんのやつに、
あれ、なんかすげえ、なんかごめん他の人すいません、なんか。
いやでもね、まあその審査員ですから、はい、
はい、短歌はそんなもんですからね。
そん
な、
そうっす、
はい、うん、響いたものが一番良かったんじゃないですか。
そうですね、
そうですね、うん、やっぱこう廊下っていうのがやっぱ繋がる場所っていうところで、廊下って繋がる場所じゃないですか。
あ、なるほ
どね、
なるほど、そこまでね、うん、考えたんだ。
でなんか僕勝手にイメージしたのは、真っ暗っていうところがもしかしたら暗中模索みたいな。
あ、
今その娘さんを抱っこしていて、
うん、
めっちゃトラブってるわけですよ。しかも真っ暗なわけで、うん、ものすごい不安かもしれないし、うん、なんでこんな私だけって思ってるかもしれないですけど、うん、そんな場所が歴史につながる場所になったっていう。
なるほど、
今真っ暗な場所からどこかにつながっていくんだっていうところも含めて、未来への希望も感じるなっていうところもあったんですよね。 なんか、
なるほどね、
なるほどね。
いや、すごい歌読んでるじゃないですか、ちゃんとこう。
わあ、
なるほど。
いや、さすがミュージシャン。
いや、ちょっとやめて。
いや、でもあれだね、本当になんかこういろんな読み方できんだね、やっぱ、
と思いました。
短いからこそね。
そうだね。
ということで、もう一回言いますね。表さんの寝つけない娘を抱っこ真っ暗な廊下が歴史とつながる場所にが、古典ラジオ短歌の大賞でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。そして皆さん本当に、
いや、ぜひとも真っ暗な廊下にあの金のヤンヤンをお供させてほしいですね。
あそこのね、
明るくなるかな、うん、
確かに
未来照らすかなこれでございました。ちなみにちょっとじゃあ深井さん、ヤンヤンさんも印象残ったやつ聞きたいですけど。
あ、うん、僕が印象に、まあ、結構ね全部印象残りましたけど、
うん、
まあでもあれかな、やっぱ深き世の柳のごとくはすげえなって思いましたね、うん、
これはね、
編んでるところがウェブだっていうのが分かった時ちょっとわ、なるほどってなりました。
そうね
なるほど、
これはくしりふし909さんですかね、深き世の柳のごとく別れしが編み整えて問いより流る、これ3人の名前が入ってるやつですね、はい、
はい、
うん、
これも良かったですね。
どれぐらい考えて作ったん、読まれたんでしょうね。
ね、
あ、脳内の思考のこるなんか経過を知りたい、
どうやったらこういうのが考えれるんだろうっていう感覚でちょっと見てましたね。
ヤンヤンさんは何かありますか、心の。
そうですね、山本さんの「俺はいいよ、難しすぎない、もう見えない父の目にまた歴史がにじむ」
あ、これちなみに僕、ね、第二候補これだったっす。
あ、もうじゃあすごいな、大人気だこれ、うん、
はい、ちなみにどういうところが、
なんか2人、そのこう山本さんの気持ちもお父さんの気持ちもなんか想像できちゃうところが
いい、ね、そうだね、これね、本当どっちとも分かる感じすごいよね、これだけで。
うん、
いや、これめちゃくちゃ解釈間違ってたらマジ面白いんだよな
そうね、全然違いますよ
ありうるな全然違う解釈、ね、そうだね、もう見えない父っていうのがもしかしたら想像上のお父さんで実際はいなくてみたいななんか全然違う、
わかんない、
そういう解釈もあるの、う
ん、いや多分それはないわそれはない、
うん、うん、そうですよね。まあなんか少しでもこのラジオがお父さんのですね、こうなんていうか少し人生の楽しみであったりやりがいに少しでもなればいいなと僕は素直にちょっと思いましたね、うんうん、
思いましたね、
うん、
でちなみに僭越ながら僕やっぱり難しすぎるだろうって言ってるお父さんが実は聞いたらものすごい聞いてくれてるっていうので、うん、さっき言った僕のなんか始めた時の、
は
い、
なるほどなるほど
ですね、
やっぱそこがあれなんですね、樋口さんとしてやっぱ古典ラジオを
そうかも
MC やってる身として重要な点なんだね、
多分ずっとそれを考えてるからかもしれない、
なるほど
やってる時、はい、
そうですね、
はい、
樋口さんが古典ラジオに入ってことによって初めて古典ラジオがたくさんの人に聞けたっていうことではでもなのは事実ですからね、
ありがとうございます、
うんうん、
いや嬉しい。じゃあヤンヤンさん、それをいつか五七五にしてください、樋口の価値を、
そうですね全然読めますよ
短歌にしてください、うん、はい、いやということで、わあ、はい、ちょっと楽しかったな、なんか、
いや面白かったです
ね、面白かった
です、久しぶりにこういう、はい、なんか、うん、戯れをしましたよね、なんか
ね、うん、しましたね。でこれもし好評だった場合ですね、なんかまた次の企画も考えてるらしいんで、短歌じゃない、うん、また
まあ、
ね、
結構まだ金のヤンヤンいっぱいあるんです、ね、
そうなんですよ、
数十体、はい、
もう全部やってよかったんちゃうこの20
年くらいあるんで、それだと希少性が
まあね、なので、こうご期待ということで、はい、もしよかったら我々3人のツイッターとかをフォローしていただくと、はい、また今後ねこういう企画があった時に参加できるんじゃないかと思います、もう一回改めまして、皆さんご応募ありがとうございました。そして表さんはですね、後日ご自宅に金のヤンヤンが配送されますということで、久々に謎企画でございました、はい、楽しかったですね。で一応最後にちょっと真面目なお知らせがあるということで、深井さん。
あ、そうですね、後日古典ラジオの特別編として、まあ、告知なんですけど、ちょっと皆さんにお伝えする資金調達のポスト資本主義の資金調達をしたよっていう告知を、
うん、
この前ねちょっと3人で収録したから、
うん、
それが出るんですよ。
お、
10月の上旬ぐらいになるかと思うんですけど、
はいはい、
ぜひちょっとそれも楽しみにして、資金調達したよって告知なんですけど、
はい、
多分1時間半ぐらいあるんだよねあれ。
いや、
ね、
報告長すぎっていう、うん、ね、
もう本
ぜひね、まあでも聞いてほしいなと思ってます。
重要な回ですよね。
そう、普通の調達とまた違う、まあ、企業としての古典の、まあ、活動の、うん、お知らせみたいな感じなんですけどね。
いや、あれはすごかったね。やっぱりお金の歴史から、はい、資本主義からいろいろ聞いた上でこの告知を聞くと、うん、また意味が分かってくると思うんで、
そうですね、伝えれたらなんか嬉しいなと思ってるんですけど、は
い、
ぜひ、はい、それも聞いてみてください、は
い、いやすごかったです、はい、 ということで本日は以上となりますかね。
はい、
本日の企画、金のヤンヤンを手に入れろ古典ラジオ短歌コンテスト結果発表でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。